やっと目覚めか。どうした？何を驚いた顔してんだ？まるで幽霊でも見ているような目をしているな。無理もないか。まさか、刑務所にいるはずの俺が、目の前にいるのだからな。そして、手足を拘束されていれば、なおさら。まったく、貴様のせいで俺の人生はめちゃくちゃだ。俺がなぜ、貴様の前に現れたか、わかるよな。ん？忘れたのか？俺は忘れんぞ。いや、忘れたくても、忘れるはずがない。職場でいじめられていたお前を助けた俺を裏切り、あろうことかいじめた側について俺を陥れ、挙句、警察に訴えたんだからな。おかげで散々な目に遭わされた。仕事の夜勤明けでぐっすり寝ているところに、いきなり玄関のドアをどんどん叩く音と、インターホンの音が鳴り止まなくてな。何事かとインターホンに出ると、男がカメラに警察手帳を出して、警察だって言うじゃないか。ゾクッとしたぞ。頭の中は大混乱だ。そして、玄関のドアを開けると、男が令状を出して、大勢の男たちが入ってきやがった。正直ビビったぜ。まるで凶悪犯でも捕まえに来たような状態だ。その中の一人の刑事が嫌な野郎でな、怒鳴り散らすんだよ。嘘をつくな！ってな。決めつけだよ。頭ごなしのな。確かに罪は犯した。だが奴が言ったような大罪は犯しちゃいない。現に、俺は現行犯逮捕じゃなく、任意同行だったからな。そして、警察署で数時間の取り調べを受けて、釈放だ。その後、すぐに職場に出勤したら、何と言われたと思う？警察から電話が来てたらしくてな。お前も知ってるだろうが、会社も違法なことをしてたから、捜査に入られるのを恐れて、俺を解雇しろって社長の命が出たらしくてな。めでたく職を失ったよ。まあ、それでも俺は職場の連中には笑顔で対応したよ。 それがその時俺にできる唯一のことだった。大丈夫だ。ってな。で、10回くらい事情聴取のために警察署に行ったよ。なんせ車がないからな。電車で通わざるを得なかったぜ。ある日、その事情聴取の時にな、捜査現場から帰ってきた捜査官たちの一人が言ってた言葉に、耳を疑ったぜ。もっと暴れてくれればよかったですよね。あれじゃつまらない。的なことを言いやがったんだ。俺の担当の刑事も、俺のやった事件の知識がないくせに、疑ってばかりやがった。それが仕事？いや、違うね。あれだけ大掛かりに家宅捜査した割に、証拠が出てこなくて焦ってたんだ。重要な証拠がないんだから。俺の口を割らせようと必死だったんだろう。結果、奴らの思惑通りだ。こっちは精神的疲労と金がきつくなってきて、知っててやったことにしたよ。実際は俺もそこまで詳しくないから、それをずっと担当の刑事に説明したんだがな。無駄だった。聞く耳すら持ってもらえなかった。その刑事が言った一言で諦めた。このままだと大変なことになるぞ。よく刑事ドラマにある自白強要ってやつだな。俺の罪をそんな大きなものにされていると思ったら怖くなったぜ。やったと言わなけりゃ、こいつは反省してないってことにされちまうからな。でだ、その数週間後、検察署に行くことになるわけだが、その前に、ネットで調べてたら、俺の名前は伏せてあったが、書類送検上の罪が、重罪だったんだ。その罪が本当だとすると、懲役10年以下、または1000万円以下の罰金、もしくは両方。それを見たとき、さすがに恐怖に震えたぜ。実際に俺は何回か首を吊ろうと試みたからな。しかし、検察署で検察官と話し、最終的に送られてきた罪状は滞在ではなく、罰金30万。死ななくてよかったよ。俺に勇気があったら死んでたわけだからな。あ、誤解するなよ。犯した罪はちゃんと反省している。ただ、滞在の記事を出させた警察のやり方は許せないがな。実名じゃないからって、やっていいことと、悪いことがあるだろう。 だってそうだろ。嘘は泥棒の始まりっていうくらいだ。警察が嘘ついちゃいけないよな。そんな警察を信じろっていう方が無理だろう。何が正義だ。笑わせる。だから、俺は誰も信じねえ。というわけで、お前の思い描いた結果、俺の存在を消す、にはならなかったわけだ。残念だったな。貴様のおかげで、俺は多くのものを失った。だから、俺は貴様に復讐することにした。さて、で、お前にどんな罰を与えるべきか、いろいろ考えたわけだ。俺が絶対にされたくないことを思い浮かべたら、すぐひらめいたよ。拷問だ。どうした？いいぞ。その恐怖に怯えた目。なんだ？何か言いたそうだな。ならその口に貼ったガムテープを剥がしてやろう。おいおい、今更何謝ってんだ。謝って済むことか？貴様がやったことをちゃんと思い出せ。自分に置き換えて考えてみたらどうだ。貴様がいじめられてるやつを助け、そいつに裏切られ、挙句の果てに警察に売られるんだ。許せるわけがないだろうが。もし許せる奴がいるとしたら、成人か、頭のいかれた奴か、ただのバカだな。過去に、私は許すという奴がいたな。そいつも自己中心的な奴だった。そういう奴に限って、平気で嘘をつく。お？泣いているのか？泣いたら許してもらえるとでも思ったのか？ガキじゃねえんだ。いい加減自分のやったことの重大さを考えろ。おいおい。何逆ギレしてんだ。助けてくれなんて頼んでないだと？お前はバカか。仮にだ。仮に俺が貴様を助けなかったら、ずっといじめられ続けるか、仕事を辞めるかの二択しかなかったんだぞ。よくもまあそんなことを言えたものだな。呆れてものが言えんぞ。うるさいな。俺は大きな音と声が嫌いなんだ。特にヒステリックな声がな。いい加減黙れよ。黙らないと。 すぞ。俺は人を殺す奴は最低だと思っている。だがな、復讐は例外だ。愛する者を殺されたなら、その罪は万死に値する。ただしその場合、自らの命を賭す覚悟があればだがな。安心したか？なら、それは大きな間違いだ。俺が言っているのは、心を殺すという意味だ。精神崩壊と言った方がわかりやすいか。まあ、これ以上叫ばれて、感情的に思い余って殺しかねない可能性もあるからな。ガムテープを戻すぞ。首を振って逃れようとするな。殺しはしないが、傷つけないとは一言も言ってないぞ。観念しろ。そうそう。俺が貴様に対して質問した時の答え方だが、イエスなら首を縦に、ノーなら首を横に振れ。いいな。もう忘れたのか？イエスかノーかどっちなんだ？よし、その調子だ。じゃあ早速質問だ。なぜ裏切った？貴様は自分が助かればそれでいいと思ったんだよな。どっちだと聞いている。だよな。自分が一番可愛いもんな。最低だな。貴様みたいなやつは、自分を正当化するやつが多いんだ。自分は悪くない、ってな。俺はそういうやつを今までに何人も見てきた。全部人のせいにする。で、俺は思うんだ。口だけじゃなく、本心もそう思っているのか？もしそうなら、俺には理解ができんがな。いや、理解したくもない。前に聞いたことがある。女ってのは、嘘を言い続けると、それが本当だと脳に刷り込まれてしまうらしい。だとすればだ、男女の話が噛み合わないのも納得ができる。事実が本人の頭の中で書き換えられてしまうわけだからな。そろそろ俺の話にうんざりしてきただろう。俺は理屈っぽいからな。だが理屈は大事だぞ。物事を冷静に考え、分析する。女は感情的な生き物だから、理解できないだろうが、大丈夫だ。俺は女に嫌われるタイプなのは十分承知している。 でも俺は生き方を変えるつもりはない。自分を押し殺してまで好かれようとするなど、愚の骨頂だからな。あと、女っていうのが、差別だとか、セクハラだって言いたいだろ？なら言わせてもらおう。俺もよく言われるんだ。男なら、男なのに、男のくせにってな。だが、俺を含め男はそれに対して何も言えない。言おうものなら、それこそ器が小さいだの。男のくせに女々しいと言われるのがオチだ。まったく。俺から言わせたら、どっちもどっち。50歩100歩。いや、目くそ鼻くそってとこだろ。何が言いたいかって？さあな。男が女に思っていることを、俺が代弁しただけだ。これも一種の、言葉責めだろ？精神的苦痛を与えるのにも、様々なやり方があるってことさ。だが、知っておいた方がいいだろ？男の気持ちも、じゃないとフェアじゃないだろ。よく聞くじゃないか。あなたは女の気持ちがわからないってセリフ。同じだよ。むしろ、そのセリフを言えない男の身になって、一度考えてみるのもいいんじゃないのかってことだ。しばらく考えるといい。人を責めるばかりじゃなく、自分に非はないのかということを、自らの生き方を、そして過ちを犯した罪を。どうだ？少しは自分の犯した過ちについて考えたか？ん？なんだ？随分と泣いたようだな。目の周りがひどいことになってるぞ。いや、この場合、顔中と言った方がいいだろうな。そうだ。腹減っただろ。昨日から何も食わせてないからな。どうだ。大声を出さないと約束ができるなら、ガムテープを剥がしてやってもいいぞ。じゃないと食えないからな。大声を出さないと約束できるか？わかった。ふん。痛かったか？ 思いっきりわざと剥がしたからな。なんだその目は。調子に乗るなよ。人を見下した詐欺すんだ目。俺はそういう目をされるのが嫌いでな。その目をするたびに、俺は貴様を傷つけるからな。気をつけた方がいい。想像力を大事にするんだ。こうしたらこうなるだろうというのを考えろ。ただ、楽観的な想像はやめるんだな。いつも最悪な事態を想像した方がいい。現実はそれ以上に残酷だからだ。大体、過ちを犯す奴は想像力が足りないからだ。まあ、人をすぐ信用して、裏切られる俺も、人のこと言えないがな。貴様にやられたことは想像を絶することだったからな。だが、嫌な予感がしたのは覚えている。警察が踏み込む前日に、貴様は携帯の自分のプロフにメッセージを記してたよな。もうやるしかない。ってな。だから、警察が来た時に、すぐに貴様が垂れ込んだって分かったよ。以前、お前に俺の罪の話をした時、貴様はこう言ったんだ。私は誰にも言わないから安心して。ふざけるな。自分の言った言葉に責任を持て。人を簡単に信用する方が悪いっていう奴がいるだろう。そういう奴は大体自分を棚に上げて、人に罪をなすりつける奴が多いんだ。絶句するよな。どう考えたって騙したり裏切った奴が悪いのに。だから、俺は人に対して、信じろとか信用してとかは絶対に言わない。そういうことを簡単に言える奴は、信用できないと身をもって知ってるからな。じゃあ、そろそろ、食い物をやろう。今はポークビッツだが、お前次第でフランクフルトになるかもしれないぞ。噛みちぎろうなんて思うなよ。俺の身に何かあったら、貴様は一生ここから出られず、誰にも知られず、ひっそり死ぬ恐怖をじわじわと味わいながら、死んでいくことになるだけだ。誰かが助けに来るとか、甘い考えはやめておけ。確率の問題だ。俺が生きていた方が、助かる可能性が高いということだ。俺が貴様を殺すことはないからな。俺が死んだら、お前が助かる確率がぐっと下がるのはわかるだろう。想像力だ。さあ、どうするかはお前次第だ。そうか。 少しは学んだみたいだな。わかってるじゃないか。そう。俺の処理をしないと、いつまでも終わらないからな。なかなか出ないだろう。実は、ここに来る前に、一発抜いてきたからな。だから、俺が手伝ってやるよ。えずくだろ？それを見ると俺は興奮するんだ。特にお前のような、無駄にプライドの高いやつだとな。そーら。お前の望んでいた通り、タンパク質をくれてやるよ。ほら、最後の一滴まで無駄にするな。生産者に感謝の気持ちを忘れるな。おい。ごちそうさま。聞こえないな。お粗末さまでした。そうそう。なぜ俺がガムテープを外したままにしたか、わかるか？お前が自害するタイプじゃないからだ。随分痩せたんじゃないか？ダイエットには最適だったろう。まあ、死んでしまったら元も子もないからな。ほら、食え。どうした？腹減ってんだろ。なら遠慮しないで食え。お前のために俺がわざわざ調理してやったんだ。食えよ。これが何か教えて。 誰が喋っていいって言った？喋っていいのは俺が質問した時だけだ。まあいい。教えてやる。カブトムシの幼虫、タガメ、ザリガニ、カエルだ。ちゃんと調べて調理してあるから安心しろ。なんだ？手が拘束されてるから食べれないか？ちょっとは頭を使え。犬や猫だってできるぞ。しょうがないな。無理やり口に突っ込まれたいらしい。おいおい、何吐いてんだ。ほら、ちゃんと食えよ。ふふふ。口がすごいことになってんぞ。まるでエクトプラズムだな。いいか。俺が戻ってくるまでに全部食っとけよ。わかったな。ちゃんと食ったようだな。驚いたぞ。やればできるじゃないか。今度からは、ちゃんとした食い物を食わせてやるよ。あれだけじゃ、本当に死にかねないからな。言ったろ？俺は殺さないってな。そうだ。そんなお前に、ご褒美をやろう。これが何かわかるよな。ご名答。ミミズだ。これを、どうすると思う？こうするんだよ。こらこら、動くんじゃない。中に入って取れなくなっても知らねえぞ。 よし。おい、ほっとした顔してんじゃねえよ。まだ左が終わってねえだろ。よかったな。しばらくは耳の掃除しなくて済んだろう。安心するのはまだ早い。今日はたっぷりと楽しませてもらうからな。恐怖の時間だ。足の拘束を解いてやる。何かと不便だからな。まずは、服なんて必要ねえだろ。そうだ。忘れるとこだった。やめて。俺に意見するな。これは記念写真だ。お前が壊れる前のな。それにしても、白くてシミ一つない綺麗な乳してやがる。形もいい。それに、乳首もちょうどいい大きさといい色合いだ。だから、いい悲鳴だ。でかい声は嫌いだが、悲鳴は悪くない。今、突然の痛みでわからなかっただろう。何をされたのか。お前の乳房に、ホッチキスの針を埋め込んだんだ。針はたくさんある。どこまで耐えれるんだろうな。涙を溢れさせて、嬉し涙か？それとも気持ちいいのか？違うか。だが、そのうち快感になるんじゃないのか？俺は S だから、やられるのはごめん被るがな。じゃあ、 仕上げといくか。乳首は相当痛いらしいな。断末魔のような叫びだったぞ。だが、片方だけじゃアンバランスだ。これでいい。シンメトリーじゃないと美しくない。だが、乳房の部分の針はアシンメトリーだから何の意味もないがな。こういうのを矛盾って言うんだ。お前と一緒だな。言ってることとやってることがまるで違うってことだ。一つ勉強になったろ。読んで字のごとく、身に染みてな。もう胸は使い物にならんから、下の方で楽しむか。下はあまり傷つけるのは好ましくないからな。まずは、非常に地味だが、陰毛をガムテープで抜くか。地味な割に想像以上に痛いようだな。毛が全部抜けるまで終わらないから、早く抜け切るのを神に祈るがいい。全部抜けたことはいいが、真っ赤っかだ。かわいそうに。だが不幸中の幸いだ。肛門の周りには毛が生えてなかったからな。そっちもやったら、便をするとき、ヒリヒリして大変だったろう。そうだ。ついでだから。肛門にはあれをするか。四つん這いになれ。力抜いて。そうだ。よし。準備完了だ。行くぞ。肛門から花火ってのは、こうも間抜けなもんかね。これも記念だな。肛門で拷問か。くだらねえ。だが、見る分には最高だ。なぜなら、汚いものを出すところから、綺麗なものが出るなんて、誰が想像する？芸術だな。そうだ。いいことを思いついた。ん？おいおい。 濡れてない状態でバイブをぶっ刺そうと思ったら、濡れてんじゃねえか。お前、変態だな。まあ、バイブも普通のよりでかいやつだから、刺しやすくなってちょうどいい。濡れてても痛いか？そりゃそうだ。普通の倍はあるからな。例えて言えば、お前の手首くらいだ。じゃあ、スイッチ入れるぞ。おっと。すごいのけぞりようだな。気持ちいいのか？それとも激痛か？まあ、どっちだっていい。とりあえずさっきみたいに、四つん這いになれ。その状態で、花火を刺して、火をつける。芸術は爆発だ。いい賞を見させてもらったよ。また泣いてるな。今度は何だ？嬉し涙か？それとも、悔し涙か？安心しろ。見ているのは俺だけだ。お遊びはここまでだ。今のショーで、俺の一物はビンビンだ。俺も変態の仲間入りだな。今の特大バイブと比べれば、俺のチンポくらい簡単に入るから。ほっとしたろ。俺が何のために、わざわざ尻の穴に花火を刺したと思う？もちろんあのショーを見るのも目的の一つだが、あれは余興に過ぎない。言ったろ？お遊びはここまでだって。特大のバイブをマンコに入れたまま、俺の一物を肛門に刺す。大丈夫だ。唾を肛門にたっぷり塗り込んでやる。よし、力を抜け。さすがにきついな。すぐに出ちまいそうだが、肛門ならいくら出しても問題ないだろう。 さん。生死のおかげで滑りが良くなったな。少し激しくするぞ。しかし、こんな状態で喘ぐお前は、もはや獣だな。これも獣そのものだし。これじゃあ拷問にならないな。ならば、お前が一回行くごとに、鞭を打ってやろう。鞭を打たれたくなければ、行くのを我慢するんだな。おい、聞いてなかったのか？言ったら鞭で叩くって言ったろ。少しは我慢したらどうだ。また締め付けやがって。お前また行く気か？お前と同時に俺まで行っちまった。滑りもさらに良くなったし、またギアを上げるぞ。お前は一体何回行く気だ？もしかして、無知で感じてるのか？逆効果じゃねえか。なら俺も思う存分、無知を打ってやるよ。めちゃくちゃ締め付けてきやがって。出る！ほらほら、俺ももっとギアを上げてくぞ。どうした？足がガクガクしてるじゃねえか。まだ終わらせんぞ。ほら、立て。 まで突っ走れ。命果てるまでな。ほら、もうすぐゴールだ。行くぞ。さあ、次のレースだ。立て。だが、騎手は俺じゃない。
おい、入っていいぞ。ずいぶん待たせて悪かったな。思いのほか興奮して楽しんじまった。あとは任せたぞ。
好きなようにしていいのか。
ああ、お前の好きなようにしろ。あん、こいつか。俺も詳しくは知らん。一つ言えることは、
前科者ってことだ。
ん？なんだ？言ったろ？俺は殺さないって。あ、言い忘れたが、さっき見てるのはこの俺だけだから安心しろと言ったが、この写真はネットに流させてもらう。安心しろと言って裏切ったお前なんだ。この意味わかるよな。目には目を、歯には歯を。やられたらやり返す。
倍返しだ。おしまい。